いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月3日にミュンフィーネットで発表された、首を曲げたり背中を丸めたりする癖を直すよう同習に促すという内容です。それではお聞きください。首を曲げたり背中を丸めたりする癖を直すよう同習に促す。文、中国のダーファー弟子。高齢のダーファー弟子の中には多くの人が修練の過程で大きな体の変化を経験し、同年代よりも10歳、20歳若々しく見える人も少なくありません。しかし、一部の高齢の修練者は老化の兆候が顕著に現れ、特に首をすくめて背中を丸める姿勢が目立つことがあります。70歳の私もその中の一人です。その原因を探ってみると、急性力による妨害や迫害が関係していることがわかります。私は最近、師父がそもそも弟子の本体と神聖を同時に変化、消化させようとしたいのに、急性力がそれを妨げようとしていることを悟りました。師父はより多くの衆生を救うために、その妨害を利用しています。私たちの本体が完全に変化しないのは、急性力の迫害が原因で本体がうまく変化できない一方で、私たち自身にもその原因があります。一つ目の原因として、法を学び、連行を怠っていることが挙げられます。これにより、本体の変化が妨げられています。中には、あまり法を学ばず、連行も十分に行っていない人がいます。最近、私の家に来て、法を学んだ、7.20 以前に法を得た、首をすくめている同習は、ジュアンファールンを文章として読み切れず、発音も正しくありません。学歴が関係しているかもしれませんが、法をあまり学んでいないのではないでしょうか。私は一人暮らしで、真相を伝えて、人を救い、再度する活動以外では、毎日数時間、座禅と法を学ぶことができますが、そのせいで、同行をする時間が取れなくなっていました。さらに怠け心があり、同行をあまりやっていません。第二式の広報の、法輪をするときは、両手を上げて、全身が空っぽになり、存在がなくなってしまう感覚があります。1時間の法輪は、ほとんど疲れないのに、あまり熱心に行っていませんでした。しかし、このことに気づいてからは、同行と成功の両方をやるようにしています。2つ目の原因は、法の学び方や、正念を発する姿勢、連行の姿勢が正しくないことです。これにより、体がまっすぐな姿勢を保てていません。真相を伝える活動や、家事、子供や孫の世話、畑仕事、職場の仕事を終えた後は疲れてしまい、結果不座で法を学ぶときに、前腕を足の上に置き、ダーファーの本を持ってリラックスして背中を丸めて学んでしまうことがあります。目がしっかり見えないとき、頭が下がって、ほとんど二つ折りになってしまっています。正念を発したり、正功を行うときも、同じ姿勢で、第二式広報を連行するときも、顔が下を向いています。人間の骨格には、可塑性があり、特に関節が多い部分に影響を受けやすいのです。連行者の本体は変化していますが、表面にはまだ現れておらず、長い時間をかけると骨格が変形し、エネルギーの通り道も歪んでしまう可能性があります。ある70歳前後の女性同習は、腰が約90度に曲がっており、歩くときにバランスを崩し、転んでしまうことがあります。五式の広報を行うときも、常に顔が下を向いています。正念を発するときは、両手を座禅の足の上に平らに置き、 顔が手に触れるほどになっています。彼女は 7.20 以前に法を得た人で、50歳頃までは非常に美しい女性でした。彼女はダーファーの教えを堅持し、邪道による不当な労働強要や迫害に遭い、逃亡生活を余儀なくされました。彼女は6、7年間農村で部屋を借り、寒い冬には暖房もなく、布団に潜り込んで小さなランプを頼りに法を学び続け、次第に腰が伸びなくなってしまいました。連行の際には、師父の要求通りに行い、体を正しく保ちましょう。頭頂法輪や両側法輪、手のひらを頭頂や両耳に向ける動作、球状や柱状の陣痛を加持する動作をきちんと行えば、腰をまっすぐに保てるはずです。私たちはまっすぐなのに、どうして曲がってしまうのでしょうか。確かに、自分が十分にできていない部分があるかもしれません。首をすくめ、背中を丸める姿勢は、ダーファー弟子の継承に影響を与えるだけでなく、真相を伝える活動にも悪影響を及ぼし、ダーファー自体に悪い影響を与える可能性もあります。私の姉妹は5人いますが、全員が60歳から70歳です。その中で私だけが背中を丸めており、真相を伝えるのに気が引ける状態です。まだ背中が曲がっていない人は気をつけて、すでに曲がっている人は努力して正していきましょう。これを軽視してはいけません。旧勢力の妨害や迫害のせいにして済ませてはいけません。私たちは迫害に反対しなければならず、師父が定められた道を歩まなければなりません。もっと正念を発しましょう。ダーファーは私たちの生命の根本から本体を変えていますので、家族の病歴に責任を押し付けてはいけません。自分が無視してきたことに注意を払い、できていなかったことをしっかり行いましょう。幸いなことに、私の背中はまだ崩れていません。正しい姿勢を意識することで、背筋を伸ばすことができます。今では歩くとき、連行のとき、正念を発するときに、正しい姿勢を保つように注意しています。顔を前に向けることができるようになりました。ある日、私は中国の揚げパンを注文しに、朝食屋に行ったとき、店主が私に尋ねました。前回中国の揚げパンを注文したのはあなたの親戚ですか?と。私は、私です、と答えました。店主は笑って、前回は年老いた女性だったけど、あなたはまだ中年ですよ、と言いました。背中を丸めていた時と姿勢を正した時では、1ヶ月も経たないうちに、これほどの違いがあったのです。長い間、背中が曲がって固定されてしまった場合、それを変えるのは確かに難しいです。しかし、私たちには師父がいてくださり、法があるのですから、師父が助けてくだされば、どんな奇跡も起こり得ます。私たちは、正そうとする心を持たなければなりません。前に述べた、90度に曲がっていた同宗は、転んで腰がかなりまっすぐになり、正念を発するときには、胸と足の間に手を立てることができるようになりました。これこそが神の奇跡です。これは私の現段階での悟りであり、法に沿っていない部分があれば、どうぞご指摘ください。皆さん、いかがでしたか?他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィラジオはここでお別れです。 また次回の放送でお会いしましょう。